Rocket Channel. OK Rocket Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
きしめんね、食べましたよ。
ああ、僕はホームでね、足立さん情報で、
ああ、いいタイミングで情報行ったでしょ。
ちょうどいいタイミングでね、
行かず乗ったもんな。
そうそうそうそう、でも速攻で行きましたよ。
ああ、やっぱ言うだけあるでしょ。
言うだけある、美味しかったですよ。で、僕入った後すぐにもう長蛇の列でしたわ。
ああ、ほんま。
うん、
そっかそっかそっか。僕はあの名古屋のその次の日で朝帰るときにね、
はいはい、
ほんでさっきも話もこのフェイスブックで結構いい情報が手に入るじゃないですか、
うん、そうですよね。
名古屋行きますって言ったら、吉田麺のきしめんをお土産に持って帰った方がいいよと、
はいはい、
詳しい話いただいて吉田麺かっつって、うん、お土産物売り場行ってさ、吉田麺って表に書いてないんですよ。
あ、そうなんですね。
毎回この裏の製造元を見ていく。
ああ、
うん、で一個一個製造元を見て
大変なことしてた
よね。吉田麺、あ、書いてあるわ、これやこれやと思ってね。
うん、
いやで、それを、カバンに詰め込んで、
はいはい、
帰る前にちょっときしめんやっぱり食べて帰ろうかな思って、
うんうん、
そこに入ったらそれがたまたま吉田麺の店やったんです。
ああ、よかったですね。
うん、そうそうそう、でわあ、やっぱりベラボーにうまいなと思ったね。
中の麺がねもちもちしてて、
うん、でなんかあのカツオだしっていうかな、
ああ、だしも美味しいですよね。
きつい感じでもうこれでも買ってくるぐらいこのねだしが効いててね、
うん、
うわー、これやっぱりすごいなと思ったね。
やっぱ大阪で食べたらあかんねやろね名古屋で食べるのがいいかもしれ
ない。そうか、うん、あ、そうそう、あと名古屋の皆さんありがとうございました。
お疲れ様でした。
ね、ピッカリじゃん。すいません、私ピッカリファンなんですけども、ピッカリさんってどの方ですかって俺聞かれてちょっと待ってください、今ちょっといませんのでって言ってね、
うん、
で紹介しましたよね。
そうですね、
うん、長井の社会喋ってたんちゃう。
そうですね、なんか結構喋ってましたよね。
ああ、
そう、
うん、最近ピッカリファンが多くてですね、
一人でも二人でもね嬉しいですよねいや、ほんまに
全国も今度うち東京行ったらもう東京でもっと言われるのに、ね、東京はまあ私一人なんですけどもね、はい、また今週土日と、
はい、
はい、東京に行かせていただきます。
早いですね、
買って知ったる中野サンプラザ、
うん、
はいなんか行ってんやろうと
だいぶ行ってますか。
やっぱり中野って街結構僕好きですよ。
ああ、下町っぽいんですか。
うん、まあなんかね下町っぽい、
うーん、
駅前やねんけどなんかこう下町のね風情があるってね、
う
ん、その都会のこのほら東京だぜっていうそんな感じじゃないんですよ。
なんか飲み屋さんもそんな感じのお店があったり、
うん、学生も多くてね、
うん、
うん、なんかアンダーグラウンド的な感じ、ディープな、ちょっと裏道入るとすごいディープだったりするんで、
ああ、好きそうですね。
そうだから中野にしましたはい、ということで本日もよろしくお願いいたします。
OK Rock Channel。
はい、本日は Y さんからいただいたご質問です。ではお願いいたします。
はい、ずっと今の会社に不満がありましたが、そろそろ我慢の限界です。お気楽チャンネルを聞いていると心が軽くなるのですが、いざ実行段階になると臆病になってしまいます。もし転職がうまくいかなかったらと考えると恐ろしくなります。もし足立さんだったらどうするのかなと思ったので投稿しました。
はい、はい、ありがとうございますね。あの、こういう方多いと思いますし、お気楽に投稿いただける方 結構こういう同じような考え方、
はいはい、
結婚、ね、プロポーズされましたと、
うん
うん、でも嬉しいけど先のこと考えるとこの結婚うまくいくかどうかってね
はい、はい、
うん、だからあの大体同じこのパターンっていうのがあるんですよ、
うんうん
うんうん、だからね、自分に置き換えてお聞きいただければいいのかなと思うんですけども、
あの
僕は一応足立だったらどうなるのかなって書いてあるんですけども、あのね、僕一つポリシーありましたね、
はいはい、
ポリシーじゃないかな、あのやりたくないことはやらない主義なんですよ。
もう我慢してでもやることはないんですね。
ない
やばいや、
そうそうそう、だからあの 裏を返せばやりたいことだけやるんですかっていうのはそうでもなくて、やりたいことはやらない。
いや、やりたくないことはやらない。
やりたくないことはやらない。
うん。
うん。それだけ、それだけはずっと、50年、ちょうど50年変わらないですね。
ほうほう。徹底してますね。
そうそうそう。だから我慢の限界ですって書いてあるから、
うん、
じゃあやめる。
足立さんはやめる。
はい。
はい。以上。
以上。あ、早いな、今日の。
これで終わりって、それじゃあかんでしょ。
まあ、基本的に終わりなんですけど、うん、ピッカリをどうするわけ？じゃあ。
僕はね、
うん、まあ、我慢の限界、
まあ。我慢ばっかりしてきて生きてましたもんね。
ああ、我慢強かったね。
我慢強いというか、まあ、うんうん、そういうふうに生きてきてましたから、足立さんとは真逆ですよね。
俺は早いもん、ちゃぶ台ひっくり返すの。
僕はひっくり返したことないし、
星一徹か足立正純からね、あれも
僕はあんな星ヒューマンの方ですね。
ああうまいこともあるわこの人は。そうかそうか、あ、そうかもしれないね。
そうそう、
うーん、
さあ、まあ耐える方でしたよね。今はあのそういうの、ね、抜けてきましたけどね。
お
ー、もう嫌なことは嫌やし、
うんうんうん
うん、
せやろ、
そう、うん、楽、その方が楽です。
そうそうそう、だからもう本当にそれでいいんですよ。ただ、うん、もし転職がうまくいかなかったらと考えると恐ろしくなりますと。
はい、
もうそれはもうその通りでね。
ですよね、
うん、我々はもうこの1秒先が全く分かんない世界ですから、
うん、
うん、分からないことを考えるともう漏れなく恐ろしくなる。
ろくな妄想湧きませんよね。
そうそうそう。でね、僕最近読み終えた本で、この三等家っていう方のね、
ああ
俳人でね、
はい、
俳句を自由律の俳句ですよ、
うん、だ
から五七五じゃなくてね、もっとこのもうバーンと思いついたものを言葉にするようなそういう自由律俳句っていうのがあるんですけどね。
ああそうなんですか。
そうそうそう、それで、ああもう詩もええねんけど生き様がすごく魅力的で、
うん、
まあこのおっさんはまあひどいんですよ。とりあえず
ひどいんですか。
ブッダもひどかったじゃない、国を捨て、
ああそうですよね、
家族を捨て、
うんうん、
国民を捨てってね、この三等家っていう人はその生まれもってこの人も王子様ではないけども、
はい、
造り酒屋に生まれましてね、
うん、
先祖代々、
はいはい、
でお父さんがもちろんやってて、で継ぐということになりまして、まあ、親子2代でね、
うん、
切りもみしてた時あるんですけど、
は
あ
は
あ、造り酒屋のくせにですよ、
うん、
くせにっていうのおかしいかもしれないけども、無類の酒好き。
まあ売るほどありますからね。
そうそうそうちょっと味見じゃないで、もうバンガン行くんですよ、
はいはい、
ほんでもう酔っ払ってもう女も好きやし遊びも好きやし、
うん、
でね立派なねもう造り酒屋だったんですけどもね、
はいはい、
そのね親子で潰すね、
あらら
破産酒癖悪くてね親子で、
うん、
うん、でまあその三等家をこの結婚してましたんでね、
はいはい、
妻子を連れましてね山口県から、うん、熊本の方に来ましてね、
うん、
でそこで古本やるんですけど、
はい、
これも嫌になっちゃうわけですよもう酒いっちゃうから、
うんうん、
ほんでねどうしたか言ったらね、別れてくれって言われて、この古本屋お前にやるから離婚してくれ言ってね、
うん、
奥さんも仕方ないからもう古本屋ついでね、で三等家もうまた飲んだくれるんですよ、
うん、
でねこの路面電車をこう目の前に線路があってね、
はあはあ、
酔っ払ってそこで横にダーンとなって寝とんですわ、
危ないですよ。
そうそうだ、危ないぞー言うてね、
うん、
その知り合いがたまたまおってね、
うん、
それをもう引きずり出してね
死ぬ気あったんですか。
こっからの人生がおもろいね。
うん、
禅寺に連れていくね。
あ、連れて行かれるんですか。
こいつあかんということで、もう寺になるいうことで、
う
ん、そこで禅と出会うんですよ。
うん、
で改心するわけ。
うん、
もう自分がわあかん人間やってことはもう重々承知やよね。
はいはい、
うん、でも罪悪感もあるし嫌悪感もあるし、
うん、
仏の道に行かなあかんということで、
はい、
でもご縁ということで得度を受けましてね、
うん、
僧侶になる。
うん、
でももう根っからの放浪癖があるわけですよ。
はいはい、
酒も好きや放浪癖もあるわで、
うんうん、
せっかくお世話のところをね、すいません言ってやめさせてくださいって言って、
あらら、
またそこを寺を後にしてね、
うん、
まあ、放浪の旅に出るんですね。
はいはい、
であっちこっちでこの俳句を読みながらね、
うん
うん、で、一応この同人誌というか、俳句仲間っていうのを全国にいましてね、
う
ん、でいい句を書くんですよ、これがまた。
あ、なるほど、
人間味あふれるわけですよ。
生き様がねすごいですもんね。
頭で考えてるんじゃなくて、
うんうん、
もうすごいから、
はい、
うん、で、わ、お前しか書かれへんやんって言ってみんなで、よし支援しようとなるわけ、
うんうん、
だからもう一文出しじゃない、
うん、
でも僧侶の服着てるやん、法衣ってやつ、
はいはい、
傘をしてさ真っ黒な法衣着て、
ええ、
そこでお経を読みながら歩いたら、うん、みんなお金を入れてくれるわけさ、
うん、
あとはあの昔だからお米、
はいはい、
1,000 か 2,000 もらったらお米をくれたり、
うんうん
うん、それでお米とだいたい1円とか、まあ、80銭70銭ってお金を、うん、1日の歩いてお経を読んでるといただけて、
はいはい、
それでどっかの宿を探して、
うん、
酒を買って、
うん、
また飲んで温泉も大好き、温泉入って
酒は手放されるんです、ね、
そうそう、で全部それで使い切るわけ、
うん、
で朝だいたい一文なしになって、
うん、
またそのお経を読みながら、まあ、いわゆる托鉢というか、
はいはい、
うん、昔ね行骨って言ってね、
うん、
古事記が行くって書くんですよ。
はあ、
僧侶が古事記やってるっていうことで、ね、行骨っていうんですけど、
はいはい、
うん、でいや無心になってね仏の地、うん、立派な僧侶になり、
はい、
うん、ことが目的で旅をするんだけども、
うん、
まあ、酒はやめられへんわね、
うん、
温泉は大好きやわね、うん、もう全然そのいい句は読むんだけども、そのなんていうかな、その無心っていうわけにいかないわけですよ、
うんうん、
煩悩エゴ
塊ですね、もう、
うん、もう制御不可能、
うん
うん、もう飲まないっていう選択肢はないですね
あ、はいはい、
のために歩いてるのか歩くために飲むのかよくわからないんですけども、
うん
うん、まあそんな日々があってね、
ええ、
で周りが支援者がそうそう金がない頃やろうと思ったらさ、
ああ
昔はあの郵便局止めであのお金をくれるんですよ、
はいはい、
うん、で郵便局行って届いてないか見に行ってね、
うん、
でたまに封筒にお金が入ったりして、
うん、
あこれじゃあ3日間やらんでええわとかでゆっくりと俳句を読む時間を作ったりね、
うん、
本当にねその日そのままその日暮らしっていうかな、
まあ、まさにそのまんまその日暮らしですよね、
うん、もっってる時はその日の夜まで、朝になったら一文なし、
うん、
うん、でもうすっからかんやったら野宿するしかない、
うん、
一日一食の時にもただある、でもおにぎり食べてって言ってくれる人もいる、
はい、
あとはそのいいことばっかりじゃなくてこの賽銭を投げつける、
うん、
おばあちゃんに出会ったりね小じき小じきって追っかけてくる子供たちに出会ったり、
うんうん、
まあ惨めな思いするわ、いろんなことがあるんですね。で、
はいはい、
うん、わらじ買おうと思って店に立ってると今日は勘弁してくれって言われたりね、
うん、
いやあのわらじ欲しいんですけどもって言ったら真っ赤な顔してね向こうはすいませんでしたとか、まあいろんなことがあってそれを全部俳句にしていくわけ、
うんうん、
でこんな俳句書けるのはもう賛同歌しかおらへんってことでね、
は
い
は
い、もうどんどんこう支援者が集まってきて、でその支援者はもう平気で訪ねていくわけ、
はいはい、
みんな接待してね酒飲みやって分かってるし、
うんうん、
また酒を飲ませてくれてもう最高のご飯を作ってくれて、
たかりに行ってるだろ
う、うん、もう平気平気うん、ありがとうありがとうって言って、
うんうん
うん、で、そんな旅が続きましてね、でも全然一向に無視になったりその悟りを開いたりできないわけですよ、
うん、
煩悩とともにね、 はい、毎日また酒を飲んでむちゃくちゃやって、もうむちゃくちゃやることがいっぱいあって、
うん、
支援者の家に泊めてもらうんですけども、うん、ちょっとお金いただくんですね、
はいはい、
だからいい気になって、その普通行けないようなちょっと高い料亭に行って飲酒あげて
ああ
で3泊するわけです、そんなとこに。
お
でもちろん金な最後特にないんですよね、
うんうん、
ほんで借金取りと一緒に帰ってくるわけです、さんとかが。
あ、
うん、馬を連れて帰ってくるって言うねんけど、
うん、
すまんやってしまったでも支援者ももう分かってるから、分かって世話してるから、
うん、
ちゃんとその借金払うんだけどね、
うんうん、
すごい人間には恵まれた、すごいっていうのはね、呼んでて分かんねんけど、
うん、
みんな実はこういう生き方したいんですよ、男は特に。
うん、
自由や、もう全く自由、何のしがらみもないね、
うんうん
うん、でもうお金がなかったらそこでのたれ死ぬよ、
うん
うん、でも、なんやろな、その日そのまま気のままただただね自然とともにこう生きていくんだけども、
うん、
本来我々こんなんしたい、僕もやりたいなと思った
ほんまやな、
全くしがらみなければやね、
うんうん、
いつ死んでも誰も迷惑かけなければ、
うん、
あこんなもう生き方もいいなと思ってね、
うんうん
うん、だからみんな大体ね、その憧れる人っていうか、いうのはみんな破天荒なんですよ。
まあそうですね、
うん、カラーを持ってないね、
うんうん
うん、何々なんか世間がどうだからっていう、そこ世間に流されるような人間ではなくて、
うんうん、
自分がこのやりたいことをやる、
うん、
やりたくないことは逆にやらない、
うんうん、
ただただそれだけをやってるだけですよ、
うんうん、
それが三等家やったら古事記だったし、
はいはい、
ある人やったら立派なそのみんなが認めるようなその、
うん、
成功者になるかもしれないよ、
うんうん
うん、俳句の世界ではもう大成功者だけどね、
あそうですね、
だからどこを見るかなんですけども、
うんうんうん、
だからみんな共通点っていうのはまあ破天荒よ、
うんうん
うんでね、僕三等家さんの、まあ、俳句の中で一番好きなのはね、
はい、
黙って今日のわらじ履く、
うん、
黙って今日のわらじ履くっていうね句があるんですよ、
ええ、
でねこれが何で好きかと言いますと、その三等間みたいなその日暮らしでね、
うん、
古事記やりながら回っていくと、1日の上がりがあるでしょ、
はい、
80銭だと、
はいはい、
でと米が、10合だと、
うんうん、
で昔はね木賃宿ってね、その、お米をね宿に提供するんですよ、これでお願いいたしますと、僕のご飯、
ああそれで作ってくれと、
そうそうそうそう、で向こうもちろんその米を持たなかったら米代請求するわけですよ、
はいはい、
でその分家賃が、家賃というかその泊まり賃が安くなる、
うーん、
うん、それで、ホッとするじゃないですか、
はいはい、
宿が決まって部屋に入ったら、
うん
うん、で最高の時間がそこから始まるんです
よ、最高の時間がね、
酒、
うん、
温泉、
はい、
でその字の名物、
うん、
だからそれで朝までの長い時間俳句を読んだり日記を書いたり、
はいはい、
自分の一番求めてる時間に出会うでしょ、
うんうん、
でも起きて次の日の朝玄関行く時が最悪や、
どうなるか分からへんもんね、
全く今日何が起こるか分からないですか、
うんうん、
また石投げられるかもしれへん、
ね、1円も入ってけんか分からへんしね、
うん、雨に急に降られて風邪吹くかもしれへん、
うん、
今ピカリちゃん言ったけど上がりがゼロかもしれへん、
うん、
だからわけわからないところにこう出ていくでしょ、
う
んうん、だから黙って今日のわらじ履く、今日のわらじを履くのは当たり前なんですけど、うん、
はいはい、
黙るんですよ、黙るというのは脳が黙ってる、心が黙ってる、
うん、何も喋れへん、口が喋れへんことちゃいますもんね、
そう、今から起こることなんて考えてもしゃあないから、
うん、
黙って今日のわらじを履こうじゃないかと、
うん、
うん、ということですわ、
ああ、
うん、だからこれが大好き、
うん、
だって僕らも毎日わらじじゃない、まあ靴だけどもさ、
はいはい、
履くじゃない朝、
はい、
出勤するときに、
うん、
考えても考えなくても履くんでしょ、
どっちみち ね
履いて出ていくんじゃないですか、
出ていかなあきませんもんね、
あ、じゃあ黙っていこうよと、
うん、
ね、だから先のことを考えてね、
うん、
このわらじを履いたらどうなるのかとか、
うん、
だから会社を辞めたらどうなるのかとか、
うん、
そんなことを考えてわらじを履いたって、
うん、
何も考えないで履いたって一緒ですわ 起こるべきことが起こってくる。
そうですよね。
そうだから、そのことを考えずに、もうとりあえず我慢の限界やったら、もう自分に正直に生きた方がええんちゃうかなと、僕やったらそうしますよと。
うん、
うん、まあこんな話ですよね。
我慢したこの体にきますよ、ほんま。
うん、結局の時にもうやめるということにはなるはず
です。やんでしもた首ですもんね、もう。
そう、
うん
うん、だからね、僕はもう何やろ、ある覚悟はできてるんですよ。
はい、
うん、あの別にのたれ汁やったらのたれ汁だろうなと思ってるわけ。
それはもう名古屋セミナーで宣言してましたね。
そう言ってたっけ。
言ってましたね。
そっか、
うん
うん、だからもうそんなもんとうの昔にできてますよ。だからこそこんな、自由業みたいな、まあ一応株式っていう名前はついてるけど、まあ、好きなことやってやってるわけですから、もう27年目かな、うん、
はいはい、
うん、こんなもんただの積み重ねですよ。計画的にこの会社を永続させ、あの継続させようとかさ、そのためには何を今やるべきなのかなんて はっきり言うと何にも考えてないですね。
自営業言うても仕事の内容がもう全然変わってきてますよね。
そう、もうだから僕自由業なんでしょうね。
自由業ですね。
うん、だからイベント屋だった時に、将来人生上昇塾みたいなの作りたいから今はイベントで勉強しようなんて全く考えてないもん。
うんうん、
もう嫌だ、もうイベントやりたくねえ。
うん
うん、まあいろいろありましてね、
はいはい、
もう我慢できないっていうのがあって、
うん、
で辞めたらどうなるのって考えてないです。
うん
うん、でも辞めたら目の前にあったことをやってみたらこうなっているっていうことだけで、
うん、
でこれがこれからどうなるか全く分かんないですよ。またこれまた、
ああそうやろね、ほんまに、
うん、のこと考えても仕方ないじゃないですか。
うんうん、
だから今のわらじを履く、今また明日起きたらわらじを履く、
うん、
うん、もうそれの繰り返しで生きてるだけですわ。
まあそれがね、ほんまですよね。
うん、それでええんちゃうかな。だからそれが人間三昧っていうかね、
うん
うん、だから人生の目的をもう体験することに変えたらいいんですよ。
はいはい、
うまくやることじゃないですよ。そんなもん、うん、なんぼ言うたって宇宙はね、あなたの言う通りにならない、うん、あなたのエゴなんて全く関係がない、
うん
うん、そんなもん無視して動いてますから。
そうですね、
そうたまたまそれがあなたの都合にあったらうまいこと言ったっていう言葉が出てくるわけですよ。
うんうん、
でしょ、運動会の日たまたますっごいいい天気だった、
はい、
雲一つない晴天だった、
うん、
最高じゃない、
ね、
都合がいいじゃない、
いいですよね、
ね、で、うん、大雨だった、
うん、
日頃の行いが悪いんだろうか、
どっかに雨男がおん
だ
よね、
そんなが考えるわけでしょ、うん、男なんかおるかいな。いやいや、それがまあ人間のまあたわごとというかさ、
ねえ、
遊びだから、
うん、
雨男だ晴れ男だ言ってるら楽しいんだけども、人生に雨男も晴れ男もないわけですよ、
うんうん、
晴れたり雨降ったり曇ったりするわけですわ、
うんうん、
だからそんなことをいちいち考えても仕方がない、
うん、
ね、損ですよ。考えても仕方ないことを考えて不安になってストレス溜まってね、調子悪なるなんてめんどくさいでしょ。
そりゃすごいエネルギー使いますよね。 そこに
そのエネルギーを使わないと、
うん
うん、いうのが、今日の私のおすすめかなと思います。
はい
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。